東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月30日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、とうとう11月もラストデーということで、いかがお過ごしでしょうか。我が家今年ついバタバタしてるから、クリスマスツリー出し逃しちゃいそうだなと思って、実は11月の頭にですね、もう早々に出したので、今年はたっぷり長期間でクリスマスツリーを楽しめたなという、ちょっと得した気分になりました。子供がいるとね、季節感を感じやすいななんていつも感謝して過ごしています。皆さんも残り1ヶ月、今年2024年乗り切りましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は11月1日に開催されたデジタルフォルムカンファレンス2024での公開収録の模様をお届けします。ゲストにお迎えしたのは、株式会社ミクシー取締役上級執行役員の村瀬達馬さん。 SNS のイメージが強いミクシーですが、今本当に様々なアプローチでの日本の IT を牽引する企業となっていらっしゃいます。そのミクシーの取り組み伺います。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社ミクシー取締役上級執行役員の村瀬達馬さんを迎えての公開収録の模様をお届けします。村瀬達馬、2005年株式会社 e マーキュリー、現株式会社ミクシーに入社。SNS ミクシーの開発に携わる。2009年に退職後、ゲーム会社などを経て2013年に再入社され、主にモンスターストライクの開発業務に従事、2016年 X フラッグスタジオゲーム開発室長に就任し、 X フラッグのエンジニア全体を統括。2018年4月執行役員 CTO に就任。2023年4月より取締役上級執行役員を務める。村瀬達馬さんをお迎えしたいと思います。お願いします。まさか走って入ってきてくださるとは。村瀬さんのご経歴本当に面白いですね。
あ、本当ですか。
ミクシーで新卒入られて、また戻ったという経歴がまずちょっと面白いですね。
そうですね。あの頃はなんか、あの、私新卒という扱いというよりかは、学校でちょっとプログラミングやってたら、もうこれ仕事にしたいっつって飛び出して、今切れてもともとそのファインドジョブっていう求人サイトをやってたんですけど、そこでこう会社に応募してみたいな形で殴り込んで、あのすいませんみたいな、やる気だけで入りました。
はい、やっぱ学生時代から面白い方だったんですね。
いやいや、
ね、いや、でもやっぱりミクシーというと SNS ということですが、ちょっと改めて今株式会社ミクシーの事業内容について教えていただけますか。
はい、はい、そうですね。まあ、なんか、ここにいらっしゃる方も、うちの会社の名前をイコール SNS の頃を思い出される方の方が多いのかなと思うんですけれども、弊社は今ですね、SNS ミクシーだけではなくてですね、ゲームのモンスターストライクっていうゲームですとか、家族アルバム見てね、という親子の写真、おじいちゃんおばあちゃんも含めた家族の写真共有サービスですとか、スポーツですと、あの FC 東京とか、千葉ジェッツ船橋といったところのオーナーと企業を務めておりまして、全部こう、共通項としてコミュニケーションというのがありますと。我々はですね、ゲームをですね、スマホの移行期に伴いまして、みんなで集まって、クラスの休み時間とか、そういったところでワイワイと遊べるものが当時なかったので、そういったものを提供して、もっと人と人がつながれば、サービスも広がっていくし、いい体験ができる、コミュニケーションの場が作れるのではないかっていう仮説を持ったりですとか、あとは見てみたいな、その親子、おじいちゃんおばあちゃんのその写真アルバムもサービス離れてても、コミュニケーションができるようなサービスがあれば、より良い、こう、コミュニケーションができるのではないかというところで、すべてにおいてですね、コミュニケーションを軸として、ゲームや スポーツやライフスタイルのアプリですとか、そういったところを利用しながら心もつながる輪を作ろうというところを必死こいでやっている会社でございます。
なるほど、確かに言われてみれば一気通貫してますよね。
そうですね、なんかゲーム会社だとか言われたりするんですけど、まあ我々はもう一貫してコミュニケーション屋ですと、ずっと言っていますので、みんながこう驚きを生んだ時にみんなに喋りたくなるその製品がうちの会社だったらいいなとか、誰か二人以上一緒にいた時に一緒に使うアプリやゲームやサービスがうちの会社の製品とかだったらいいなとか思いながら、ものづくりしてますね。
SNS、そのいわゆるミクシーの開発に携わっていらっしゃったということで、ちょっとまずは当時のこともお聞きしたいななんて思うんですが、ミクシーのサービススタート2004年ですもんね。はい、ミクシーってすぐにもう広がってたんですか？
そうですね、比較的早く指数関数的な伸びをしてたと思うんですけど、私が入った時はもうすでにもう60万70万ぐらいのユーザーがいて、エンジニアは3人目だったんですけど、 SNS ミクシーをまあ本当伸び始める直前みたいなところに入ってきて、急にガーって伸びちゃったんで、日夜ヒーヒーずっと開発するっていう、今じゃ絶対こう言いづらいですけどね、会社に寝泊まりするみたいなのも平気だったみたいな時期でございます。
今村瀬さんがすごいさらっと3人目だったんですけどっていう事実と、60、70万人のユーザーがいるっていうところが同じことを喋ってるっていう感じがしなかったんですけれども、そうか、もうあれだけ日本中に普及してたミクシーを作ってたのは3人のエンジニアさんだったんです。
最初の方、そうですね、 SNS ミクシーとしては3人目だったんで、もう当時のエンジニア2人がもうガーッと作ってたっていう、私はもうペイペイでしたので、もうやれることは何でもやりました。何か出ようもんならすぐ連絡が来て、開発をして、はい、ことをやって、はい、実はこれモンストも全く一緒で。
あ、そうなんですか？
ミクシーの時はファウンダーの笠原からで、モンストの時は木村からなんですけど、いつでも電話が来てですね、ちょっと重くないって言われたら、あ、やりますやりますっつって、サーバーですねっつって。あの二人はですね、ものすごくサービス愛が強くて、例えば弊社の笠原なんてのはもう SNS をずっと F5 を連打してですね、更新して更新して、はい、ちょっとでも多くなったらもうすぐ出ますみたいな。
あ、もうユーザーよりもユーザー。
そう、ユーザーなんですよ。
そうですか。
サービスとかの運用やると監視システムとか入れて、サーバー落ちたよみたいなの連絡が来るんですけど、あれよりも早いスピード
アラートよりも早く
ちょっと負荷が高いとアラートよりもこっちの方が来る。あ、そうっすねって言ったらこっちもなるみたいな。
一瞬でミクシーの文化を感じられるエピソードありがとうございます
、はい、今喉元過ぎちゃえばよかったなって思いはするんですけど、はい、なんかまあ当時は本当にずっと働き詰めの感じですかね。
いやでも本当にお仕事がお好きなんだろうなというのが表情からも伝わるんですけれども、でもミクシーその後退社されて、
はい、
でまたミクシーに戻る
って。そうなんですよ。
そのあたりのお話ぜひお聞かせいただけますか？
1回目のミクシーはですね、私なんか笑顔もなく、こう、ムッとした、ちょっと尖ったエンジニアだったらしいんですよ。私は自負はしてないです。自分はそうは思ってないんですけど、うんうん、なんか周りからするとちょっとこう、なんだろう、ちょっとツンケンしたエンジニアだな、みたいな感じだったんですけど、まあ一度辞めて、ゲーム会社の取締役として入った会社で、一緒にやってた社長が、まあ、プログラミングできる、経営もできる、まあ、法務、財務、いろいろできる、すごいスーパーな人だったんですけど、うん、やっぱりその人とやってるときに、プログラミングで劣って、まあ、取締役同士で競っててもしょうがないんですけど、まあ、これで私って何が、この会社を一緒に伸ばすことができるんだろうってなったときに、まあ、一刻も早くこの人たちと同等に喋れないといけないと思って、まあ、そこから勉強したりとかしてたんですけど、やっぱりそれ以上に人と接するコミュニケーションをしなきゃいけない、もっとうまく円滑に組織を回さなきゃいけないってなった時に、いろんな人文化に触れなきゃなと思って会社をちょっと転々したりとか、お仕事いろんなところを受けていろんな人に出会ったりとか、そういうことをした時にちょうどミクシーがちょっと悪かった時期だったんで、戻ってきて何でもやりますみたいな感じで戻ってきたので、まあ1回目と2回目で大きく違うのは、私は1回目の時にやり残してたのは、もっと組織何でもやる、プログラミング以外のことも事業として会社として突き進むっていうところにコミットを、まあしてなかったわけではないんですけど、まあやれることをやってたが、もっとやらなきゃいけないことがあったんですけど、2回目はもうそれを全部超えて全てやってやろうっていう気持ちで帰ってきたって感じで、恩返しみたいなもんですね。
いやでもここに来て、もともと最初にミクシー入った時はちょっと尖り系エンジニアさんだったっていうお話がちょっと気になって
私多分1年間ぐらい だいぶ意識して口角を上げ続けるっていうのをやったんで、とりあえず初対面の時にこう、ニコニコしてないと良くないんだなっていうのは学んだんで、そこは結構勉強以上にすごい意識していたりはしたりとかしますし、まあなんかやらなきゃなって思ったきっかけみたいなところも、やっぱりなんだかんだ自分の能力に対して慢心した気持ちでいたっていうのに気づけたので、学び続けて変化し続けるっていうことの重要性っていうのを、まあ若いうちに気づけたっていうのはいいことだなと思って、勉強好きじゃなかったのにすごい楽しくなってきたんですよね。本を読めば読むほどどんどんこう、なんか実践したくなるみたいな気持ちになって、
はい、
あ、何でもやろうという思いをしたときに、そのいろんな知識を適用するのは自分がこうプログラミングとかで留めてたせいもあって、それをなくしたら、例えば事業計画書をこの本の言う通りに一回手張りですじゃないですけど守ってやってみて、ちょっと違うな、アレンジしようみたいなことができるようになったりとか、まあそれをじゃあ今度逆にエンジニアリングの文化に持ってったらどうするかみたいなことができるようになったんで、なんかそこのタガが外れたのが私にとってすごい人生が変わったのかもなと思ってますね。
本当に一つの出会いでそういうふうにもうまるでなんかこうやってみたいことが変わったっていうのは面白いエピソードですよね。
そうですね。
今日聞きたいことがいろいろありすぎてですね、モンストのお話もちょっと聞けたらななんて思うんですが、すでに村瀬さんが帰ってきたタイミングでモンストもあったん
です。いや、なかったですね。
作ったんですね、
はい、スマホに私が作ったわけじゃないんですけど、はい、なんかこうスマホに変わらなきゃみたいなフェーズで、
うんうん、
しかしでも SNS ミクシーの運用もし続けなきゃいけなかったんで、パソコン版とガラケー版みたいな形の運用し続けながら、でも世の中やっぱこのスマホの普及率っていうのがそれこそ本当に指数関数的に伸びてってる、この変化の時期にどうこう乗り遅れないようにするかみたいなバタバタ切りだったんで、ここに対してちょっと遅れたなっていう感じはするんですけど、まあその時にちょっと別枠でこう木村と元カプコンの岡本良樹さんってストリートファイター作った方ですが、タッグを組んでモンスターストライクっていうのを作っていて出たという感じですね。
改めてモンスターストライクは2013年にリリースされた大人気スマホゲームで、現在の利用者数は6200万人を突破してるんですって。国民の半分って感じになっちゃうんですね、これ。累計売上高1兆円。リリース時には毎月100万人ずつユーザーが増える人気ぶりだったということで。
学ばないですね。なんかね、落ちちゃうとかさ。結局でも、そう、変化をするっていうのはすごく私の中ですごい重要だったんですけど、
はい、
変化しなかったことが一個だけあって、
はいはい、
SNS ミクシーが伸びた時にやった負荷対策の内容とかセキュリティの内容って、モンストがすごい危なかった時に同じような手順でやってたんで、そういうこう、ノウハウだけを持ってきて、
うん、
今の技術の新しいものに適用していくっていうことをやれたからこそ、まあすごい迷惑はかけちゃったけど、割と早期に全て対応できることができたっていうのは、モンストのサーバーは本当によくできたなと思ってはいますね。
いや、でもこの、その毎月100万人ずつユーザーが増えるみたいな体験って、右肩上がりというよりもほぼ直角上がりみたいな感覚を得られることってまあないと思うんですが、その時ってなんかどういう感覚だったんですか？
どういう感覚かで言うと、SNS ミクシーの時も割と同じような感覚だったので、まあ、端的に言うと、ふとした時に、出社時に街中見たら、あ、モンストやってる人いるな、ってのを気づけるようになったのが、いつの間にか、あそこにいる人たち、モンストやってるわってのが各地見えるようになったりとか、あとはうちはコミュニケーションの会社ですって、まあ多分はっきり言ったのってモンストの後ぐらいにミッションとして提示してるんですけど、昔ゲームのスクリーンショットって SNS に上げるときゲーム画面だったんですけど、
はい、
当時ツイッターだったときに上がってたモンストの写真ってモンストナウとか、なんかこうみんなでやってる姿を俯瞰して撮ってるツイートが多くて、
はいはい、
あ、やっぱこういうのを私たちは大切にしなきゃいけないんだって思うのと同時に、急成長したからこそそれがいっぱい溢れてて、
ええ、
世の中にこういうふうに溢れている姿がどんどん拡散してきてる感じがすごい刺激的だったなと思ってて、
はい、
SNS ミクシーの時も 誰が招待状を持ってるみたいなところが始まってたんで
足跡とかめちゃめちゃ気にしました。
なんかこう割とその拡散力みたいなところっていうのは、うちの会社がとっても大切にしているところだったりするので、なんかそういったところを感じれるっていうのがこの急成長の時に思うことかなと思います、
エンジニアのお仕事についても伺いたいんですけど、優秀な方でうちに来てって言われ合ってる方々ってどんな能力をお持ちみたいなところって、村瀬さん同じエンジニアとしてなんか言える部分ありますか？
結構歴史に沿って変わってってる感じはしていたんですけど、例えば SNS ミキシーの時って割と尖っててもなんかエンジニアだしって許されてきてた文化だったんですが、今のエンジニア争奪戦で上がってくるエンジニアはどちらかというと技術でものづくりをしてユーザーにどう届けるかまで喋れちゃうエンジニアの方が多くなってきていて、なんか割とこう起業家育成アントレプレーナーとかまあ言ってますけど、結局誰が使ってくるかで、どうこの人たちが使ってくれてどう反応があって、こんな瞬間喜んだんでこういうもの作ったんすよねみたいなところを喋ってくれる人たちが多いんで、割とコミュニケーション力上がってきてるエンジニアが多くなってきているなっていうのがちょっと変化してるところかなと思うんですけど、まあ共通点としては割と謙虚で誠実だなと思います。
あ、
で作っている時楽しそうな顔する、これ重要ですね、
やっぱり好きが勝つんですね。
好きは勝つと思いますね。まあ職業プログラマーになりたいっていう人たちも結局何回かやっていくとそのユーザーに触れてもらうものを作るので、触れてもらったらあれこんなのどうこんなのになるようになってくるので、そのエンジニアはこう決まった仕事以外のことをやり始めたらものすごい強くなるので、例えば吉野にちょっとこうなんだこの人が驚いたり喜んだりしてくれるかもしれないから、こんなのをこっそり追加してそれに気づいてもらう瞬間を作って待つみたいな、そういうことをやるみたいなのはものづくりとして楽しいので、なんかそういうのをちゃんと考えて喋ってくれる人はもう即採用してる感じですね。
どんな仕事もそうですけど、なんか主体性を持ってこの先にどういうことが起こるかとか、じゃあ今この指示してくれた人ってどういう意図でそれ言ってるのかとか、そういう部分も汲み取って働ける方、それでそれを言語化できたらなお、
はい、
パーフェクトみたいな。
パーフェクトですね。
そんな方々がやっぱりミクシーにも集ってるんですか？
そうですね。うちはそもそもそのユーザーサプライズファーストっていう、こう言葉をミクシーウェイとして掲げてて、まあ今スマホ時代に普通に触っててアップデート来てもああ嬉しいなって思って終わるだけで何にも話題にならないと、なんでこう何か一つでも多くの機能や仕組みみたいなものをサプライズで届けて、ユーザーが見た瞬間にアップデートあったな、あこんなのがあって思わず誰かに喋りたい、隣にいる人にこれ見たみたいなことをやりたいみたいなのを生み出さないとダメっていうウェイがあるので、こういう言語化とか仕組み化みたいなのをちゃんとできないと、まあうちの会社そもそも通らないので、なんかそういうところは大切にしてるなと思いますし、これはまあ理にかなってるなと思うのは、もうアプリの時代になっても山ほどあるので、
はい、
そのアプリストア見たらどれダウンロードすればいいか悩んで、もうなんか有名なやつだから入れるかぐらいになってるじゃないですか。なんでもう目にもつかないし手にも取らないし、それがこう目立ちもしないし広告打っても入れてくれないような時代なんで、もう人から人へ伝ってくるようなものじゃないともう生きていけないんだろうなっていうのがありますと。なんでそこはしっかりとやりましょうっていうのは、エンジニアもデザイナーも何だったらバックオフィスの方々から全部会社としてはやらなきゃいけないっていうのは伝えてるって感じですかね。
あのものづくりの観点でいうと、今ってそういうやっぱりあのもちろん広告とかそういうのもありますけど、口コミみたいなところに戻ってきてる、
口コミに戻ってきてるというか、ね、まあ、そうですね、拡散するんだったらもう口コミしかないと思ってます。人づての力っていうのは一番こうそこで発揮できれば、離脱率も低くなるし広まるし、ちゃんとお客さんも愛着が湧いてくるので、そういうのを目指していかないと今はダメなのかなとは思ってますね。
あのちょっと今経営の立場になられて、今度はそのちょっと経営目線のお話を伺っていきたいんですけれども、はい、今の肩書きで言うとその取締役上級執行役員ということで、どんなことと向き合ってどんなミッションを感じながら今働いていらっしゃるんですか？
今はその CTOテクノロジーと CDO デザインと CISO セキュリティの上にこう担当として上級執行役員としているんですけど、私のもう確たるミッションはものづくりを推進することで、まあ、経営としてはまあもちろん会社を伸ばすために何でもやることなんですけど、まあ、直近でいうと AI の社内への浸透っていうのは確実にミッションとしてありまして、全社員が使わないといけないっていう状況までは持っていかないといけないっていうところで、後ろのバックオフィスで働いている人たちも事業をやっている人たちもユーザーに向き合っている人たちも CS も全てがその AI を駆使した状況に持っていくためにミッションを持ってやっているというところが大きくあります。なので例えばテクノロジーとデザインのところ ところで言うと、まあ、ソースコードの生成に関しては結構な割合でも AI の入ったコードとかが使われるようになってますし、デザインにおいてもまだ権利問題とかいろいろあるんで、なかなかどう使っていったら安全でみんなが受け入れられるようなものが作れるかということで、アニメーションとかいろんなところを含めて研究しているところだったりしますし、それじゃなくてもなんか裏でこんな絵を描いてほしいみたいな時とかに生成 AI とか使うと、もっとこう言語化以上にこう相手に伝わりやすいものが作れたりするんで、なんかそういったところにこう生成 AI とか使っていけないかとか、そういったところでこうデザインとテクノロジーやってますし、セキュリティにおいてはもう使わないと勝てなくなっちゃうので、相手が AI を使って攻撃し始めたらもうこっち人間で対応しきれなくなってくるんで、じゃあそういう未来に向かってどうやって我々は対応策をしていくかっていう話をしていかないといけないですし、ガバナンスや監査の観点においても、うちの会社もまあいろいろな事業体が広くなってきてるんで、グループ経営としてそれを全部一括で見える化して危機を脱するために、もしはそれに検知できるためにするにはもう自動化しかないので、まあ AI もそうですけどシステムもちゃんとやっていかなきゃねっていうところで、ミッション的にはもうグループガバナンスとテクノロジーデザイン全部頑張ってやりましょうみたいな、
もうほぼ全セクションで AI を使いこなす段階に来てると。
はい、で問題はその全社員のミッションの時にこうどうやって使ったらいいか分かんない人たちっていうのに関しては、教育トレーニングとしてその使い方から始めて、あとは福利厚生でいうとそのチャット GPT とかああいうものに関してはちゃんと補助を出して触ってみてくださいっていうのと、あとは定期的に事例をいっぱい出してこういうふうに変わっていく未来と、こういうふうに使ってみるとこんなアウトプットが出るよみたいなのを見せていくっていうのをずっと延々と啓蒙し続けるっていうことをやってるって感じですかね。
最初はすごく地道な、
そうですね、人なんで、それで別に仕事が奪われるわけでは全くなくて、今はもう本当にそれで最先端で自分の仕事を早く終わらせることができるまでの改革できれば、まあ1分仕事して8時間分給料もらえるんだったらハッピーじゃないですか。
そう考えると本当にハッピーですよね。
そうそう、でしかも AI で利活用した第一人者みたいな感じでポジションも取れるので、だったら今はもう本当にこの変化を楽しんでやったもん勝ちだよねみたいなところとかは社内浸透はしていて、でそもそもうちはもう完全こうオンラインで仕事ができる体制まで整っているので、デジタル的なところのその拒否感っていうのは全くない会社だなっていうのがいいところだったんで、まあ、そういう意味ではそんなに嫌悪感なく使われてるかなとは思ってます。はい、
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、 IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は11月1日に開催されたデジタルホルンカンファレンス2024での公開収録の模様をお送りしました。村瀬さんのですね、お人柄が本当に私初めて会ったんですが、何年も前から知り合いかのように、本当にフランクで心の広い方で、包容力のあるような、社員の皆さんをまとめていらっしゃる様子が、普段働かれる様子が想像できるような方でした。本当にね、お話も面白かったので、ちょっと来週もですね、いいお話をたっぷりとお届けできればと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。This program was brought to you by Digital Forum.